トクトクトークの時間がやってまいりました。今日も西国霊場火山院山本紅葉ご住職にいろいろお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。夏も盛りになりまして、暑い時がやってまいりました。
今年の暑さはちょっとね厳しいです
ね本当に。そして月明けたら8月というとお盆月ですね。お盆休みで皆さん帰省されたりとか、まあそういう、まあ習慣があるっていうのもまたいいかもしれませんね。このお盆を通して里帰りするっていう。で、お盆になりましたらもうあちらこちらでお坊さんが走り回ってるわけでございますけれども、この暑い時に、まあ毎年毎年なんでこんな走り回らないけんのかしらと思ったりしながら、お盆の行事をこなしてますけど、前もお話したと思うんだけど、このお盆については、いつもちょっと疑問だなと思っていることを感じながらお参りしています。お盆というのは、よく使われている言葉に、ご先祖様がお家にお帰りになる日っていうふうに言われてますよね。その気持ちを表すものとして、キュウリとナスで、ああいう馬とか牛みたいな格好のものを作ってね、帰ってくるときは馬に乗って帰ってください、早く帰ってきて、そして、向こうに戻られるときはゆっくりとゆっくりとしてっていう、こう牛でねっていう、いつまでも手を振るような感覚でしょうかね。ちょっと私の母の実家が香川県高松市だったもんですから、子供の頃、年2回、その里帰りについて行ってたんですけど、昔は風情がありましたよね。こう、高松港から出港するときにテープをずっと。
船旅と言いますか、はい、ね、そうですね、テープをね、陸地と乗ってる方とね、
はい、はい、ゆっくりずっとテープがね、なくなっていくのがね、なんかこう、はい、飛行機とか新幹線はそーっと行きますけどね、船の場合はこのゆっくりと岸壁から離れていく。
確かに、子供心になんかこう、すごく感じるものありましたね。
ね、その時には向こうにね、私のいとこたちとか親戚の人たちが、岸壁で迎えに、見送りに来てくれてるわけですね。はい、それでずっとテープしながら、はい、なんかね、まあ、ちょっと余計なお邪魔しとかね、そういう雰囲気。だから、結局、牛で帰ってってことは、そういう雰囲気でしょうね。
そうですね、本当ですね。ね、別れを惜しみながら
と。別れを惜しみながら、ご先祖様、ね、さよなら、で、また来年、っていう感じなんでしょうけど、うん、私がいつも引っかかっているのは、この帰る、うちとこに帰るという、そういうことに、いつもちょっと心が引っかかっています。だから、地域によってはね、お盆にお墓を掃除にしに行く地域はあっても、うん、お参りに行かないとこあるんですよ、うん、お盆にお墓にお参りには行きません、うん、なんでって言ったら、何言ってはりますね、お盆の時はご先祖様全部家に帰ってきとってんのやろ、
なるほど、
お墓はお留守ですやんって、お留守に行ってどないしますねやっていうね、うん、まあ、これ先祖様ですけど、日本神道系でもそういうのありますね。神無月っていうのありまして、
はいはい、
ね、10月になったらいつも出雲のところに神様が全部ね、行かれてしまってお留守になる、ただ神道系の場合にはちゃんとお留守番の神様がいらっしゃるんですよね。
そうなんですか。
あ、ご存知なかったですか、はい、神様が全くそこに いなくなってしまいなくて、はい、ちゃんとその留守番されてる神様があって、で、ご主人様が帰ってこられたら、あなたが、ご主人様が出張中に参ってきたものが、これだけのこんなお祈りをいたしましたとか、
はい、
そうやって格好で、ご主人様に伝えてくださる神様がいらっしゃるんですよ。
そうなんですね。
はい。まあそういうふうにしとかなかったら神社も困るという意味もあるでしょうね。
本当ですね。
ですね。神無月に神社行ったかで、神様おらへんのにって言ったらね。
そうですね。
その1ヶ月は困りますもんね。でも、お墓の場合にはそんなお留守番がおるわけでもないし、そうなってしまう。だからそういう地域もあるわけですね。そして、お墓の入り口には、六地蔵さんが祀られていると思います。大体普通どこでも祀られていると思うんですけどもね。うん、この六地蔵がなぜあるのかって言ったら、この世で生きた人たちは、お釈迦様が言われたように、この世は苦である。その苦の原因というのは、お釈迦様は煩悩と言われたわけですけども。言葉を書いて言えば、欲望です。この煩悩というのは欲望が結局煩悩というもので引き起こしているわけなんですけれども、そういう欲望の中で 生きた時に人はどうしても地獄の心とか人と闘争したりとかむさぼりの心とかいろんな心を起こして多くの人々は六道の世界に落ちてしまうんだ、あの上帰ってしまったら六道の世界行ってしまうんだ、それではその魂が救われないから、お地蔵様というのはね、その六道の世界それぞれに応じた姿になってその世界へ行って行かれて、その六道に苦しむ人たちをみんな天国に引き上げてくださるのがお地蔵様なんですよというのが六地蔵の言われです。そのためにお墓の入り口には六地蔵が祀られているわけです。ということは本来成仏されたご先祖様というのは安らかな喜びと神仏への感謝とそういう大調和の世界でお住まいになっておられるはずですよね。そちらがふるさとでなかったら困るのではないですか。私はいつも布教で言っています。お盆において自分の家にご先祖様がお帰りになられるというそういう表現は変えてみませんかって。お盆という時期を通して肉体子孫に対しご先祖様が目をかけられる、意識を向けられる日、そういう季節がお盆ではないですかって。この世のお家にご先祖様が帰ってくる、その言い方はあまりにもご先祖様たちを人間、肉体人間の地上の感覚で扱いすぎてないでしょうかっていうわけです。今私たちの信仰を見てますと神様仏様をこの地上の人間感覚に引きずり下ろしているようなそのような感覚が非常に多いです。こういう言葉は一般の方が聞かれたことはないかと思いますけれども、辞書で引いていただいたらいいんですが、御法楽という言葉があるんです。御法とは法律の法、楽というのは楽しむと書きます。御法楽、これは法を受けて自ら悟りで喜ぶという意味と、これを辞書で引きますと神様の前で舞や、ね、それからまたお経をあげたりそういうお供え物をしたりそのようなことをして神様に喜んでいただくと辞書には書かれています。でもそこで考えてみてください。天国大調和の世界におられます偉大なる光の存在、大如来、大菩薩、また向こうの世界では天使、大天使と言ってもいいでしょうか。そのような方々は自分が天使であること、如来であることに喜びを感じ、日々大歓喜の世界、感謝と喜びに満ち満ちた世界でお過ごしになられているはずであります。その神仏に対して、踊ったから、お経をあげたから、祝詞を捧げたから、これで喜んでいただく。あまりにも、人間的感覚に神様を引きずり下ろしていないでしょうか。本来ご先祖様とか仏様が願うことは、ご先祖様は確かに敬うのはいい、敬うのはいいけれども、その子孫たちが仏なら仏の教えに従って日々安らかに人として本来の姿を表して生きていく、その姿を見せていくのが一番の法恩の行なのではないでしょうか。神様、仏様、ご先祖様に喜んでいただくとか、そういうことを思わずに、今、ご先祖様が代々いただいたがために、私たちのこの体はある。そのことに対して、法恩、その法恩とは何かって言ったら、ご先祖様にもちろんお供え物はしてもいいでしょう。供物、お花捧げてもいいでしょう。でも、本当の法恩というのは、家庭内が、 お互い愛はして明るく笑いの絶えない日々の生き方というもの、そういう姿を見せていくのが本当の報恩業ではないでしょうか。家庭がギスギスしていたり、日々不満とかあったりしてて、そしていくらお供え物をしても、お盆のね、そういう食べ物などをお供えしたとしても、天上界にいらっしゃる仏様は、安らぎと言いましょうか、本当の意味で喜んでおられないと言いましょうか、そういうのが先祖様に対する考え方ではないかなと思ったりしています。その意味において仏教というのはね、そういうお盆とかお彼岸とかのお作法とかそういう祈りとかするのではなくて、仏教の本来目指すのはお釈迦様の生き方に学び、お釈迦様のように生きていけるように。もちろんそれぞれ魂の大きさが違いますから、すべてお釈迦様にはいかないかとしても、せめて少しでも少しでもお釈迦様の教えに沿って生きていけるように、そのような日々の生き方をしていくのが仏教ではないかなと思ったりしています。ただ拝んだりお供えもした第一だけ、それはもう仏教ではね、本来の姿はないと思います。そういうことで、後半においてはそのお釈迦様の教えに沿って生きていくってどういうふうなのかということで、まあ、時間の範囲内で話をさせていただきたいと思います。
ではここで一曲皆さんとご一緒に聞いてまいりましょう。それでは後半も西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
前半で本当の仏教を行っていくというのは儀式作法だけではなくて、お釈迦様の生き方に学んで、それをまあ、教科書と言いましょうか、一つの心の指針として生きていくことと言いました。でお釈迦様は何言われたかというと、お釈迦様が言われたのは、この世は苦である、苦しみの世界がこの世であると言われたわけです。その苦しみの原因を作っているのは何かって言えば煩悩ですってことですね。この煩悩という言葉をパッと出したときに、まあ、男性からすると大体パッと浮かぶのが酒と女性とかね、そういう方向に、こう煩悩でそうなってくるけど、そういうものだけではなくて、煩悩というのは言葉を変えて言えばいろんな欲望、それが煩悩ですよとお釈迦さん言っていらっしゃるんです。この欲望というものに多くの人たちは振り回されながら生きています。まあ大体欲望というのは大体自分中心になってまいります。物やお金や地位とかへの執着、そして自分さえ良ければ良いという利己的な執着、そしてまた自暴自棄になる、これも一つの執着です。そしてまた愛というもの、まあイエス様などは愛と説かれましたけども、普通一般的には愛というものになりますと恋愛、家族愛、そういう愛を愛というのがほとんどだと思う。でもお釈迦様に言わせれば、それも執着に変わってきますよって。なぜなら家族、子供、また地域、日本というのは自分にとって特別なもの、私にとってというそういう相対的な感じで、だから普通の方々はできないです。私もできないです。私孫いますけどね、自分の孫と同じエネルギーで同じ思いで他の同じ子供を接することできますか。できないのが人間でしょう。よく全てに平等にっていう方ありますけど、うんうん、私はその方は人間の心というもの、それを本当に知って言ってるんだろうか、頭の表面的なものだけで話してるんではないんだろうか。そんなものどう考えても自分の孫とよその同じ年代の子供と 100% 一緒に絶対できませんよ。できる方があったら出会ってみたい。なんかそうじゃないですか。でしょ。それが実は欲望、 旬。だからそういう自分というものをじっと見つめるということ、それが大事ですよっていうふうにお釈迦様は言われたんです。その欲望があるからこそ、いろんな失敗とか苦しみを招いていく。ではその欲望のその根っこを引く、抜くためには、やはり日々自分の心をできることから少しでもコントロールしていく、そういう訓練、それを積んでいきましょうってお釈迦様は言われています。本来欲望というのはこの世で生きるというその生命エネルギーから来てますから、そのエネルギーは無限に広がっています。どこまででも行きます。だから全くの、まあ、ジャジャーマみたいなもんですね。そのジャジャーマみたいなエネルギーをいかにコントロールしていくか。そのコントロールしていくためには、些細なできることから自分自身を律する練習をしていきましょう。まず5つでいいから、このことだけでも守っていきなさいってお釈迦さん言われたんです。まず1つ目。生きているものを殺さない。これは、外に対してもだし、自分に対してもです。自殺とかなくて、生きているものを殺さない。盗みをしない。そして、よこしまな性行為をしない。そして、自己保存、自己正当化のために、つい人間というものは嘘をついていきます。嘘をつかない。そして酒を飲まない。この5つの教えが誤解と言って、お釈迦様が一番最初、まずこれだけ頑張っていきなさいって言われているわけですね。まあ今のお坊さん、私も過去振り返ったそうですけど、この5つ目のお酒を飲まないというこの戒律ですけれども、だからそのことを表に出しますと、今のお坊さんほとんど破壊層になってしまうというね。破壊というのはこの戒を破るという意味ですね。破壊層になっているわけなんですけど、だからこのお酒というものすべて、これもそれにとらわれない、執着しない、お酒がなかったらやっていけないとまで言ってしまっていると、もう執着になってますから、もう本来の仏弟子ではないという言い方になってくるでしょうね。それから自己保存のために嘘をつかないと言いますけど、人間の心っていうのはいろいろ思うんですけども、私も学校で言ったした時に、いじめなんかそのようなことをしてた時に、よくいじめでも第三者委員会が作ったりしてアンケート取ったりすると言いますよ。でもね、みんな本当のこと書くと思いますかって、みんな知ってるんですよ。知ってても、あ、そうだったのとか、知らなかったとか、そしてまた知ってても、優しさをよそぼう人は、なったら言ってくれたらよかったのにとか、そんな言葉を使うんです。人間というのはそこで本当に、まあ、子供たちが真実のことを書くかって言ったら、まず書くわけはないということを知らなきゃならないですね。そういう5つの戒律をしていく。その5つの戒律を、こう、また守っていく1つの指針として、8つの正しい道を言われました。これは八正道と言いますけど、これ仏教の根幹ですから、この話においては、この場においても何度も言うことになります。正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく仕事をなし、正しく生き、正しく道に精進し、正しく念じ、そして今言った7つのことを第三者の目に正しく反省する、この8つのことをしていきなさいというふうに言われたわけですけど、一番最初に正しく見ること、これを見るというのを、ただ上辺だけでとか言うと、これを言葉を変えて正しく認識すること、それが人生の幸福を左右しますよ、そういうことをお釈迦様は言っておられるわけですね。認識です。正しく認識です。だから人間は上辺だけの行為でこう物事を見ていきますけども、本当にそれが正しく認識できているかどうかって言ったら疑問ですよね。心が問題、すべては心ですよ。例えば満員電車なんか乗ってて、お年寄りの方が目の前、また妊婦さんが目の前に立たれた時に、ある人がすっと立ってどうぞってこう、まあ、その席を譲る。 その席を譲った時に、本当に愛の思いでしてる人と、今席譲ったらかっこええやろなってやってる人と、全然違うわけですよね。また、この世の中においては、今日本、ちょっと優しさが欠けてるような気がしますけども、優しさって思いても、このお釈迦様の教えをしっかりと抱いて、正しく認識することということができていったならば、例えば、まあ一部の中で行くときに、女性を惑わす優しい男性、その優しさ、その言葉、でもじっと目を見たらその目の中には冷徹な目が、悪魔の目が見えてたという男性もいたんではないですか。女性を騙す男性。また逆に男性を騙す女性。女性の嘘なんてよく聞いたり話出しますよね。それに騙されていくっていうのは自分自身煩悩という欲望というものが、それがあるから、だからそういう自分自身の欲望というもの、それをじっとこう、私には欲望がある、欲望があるんだってことを知ってないと、そういうものに騙されていきますよ、ということなんですね。で、その欲望が出てくるときには、いろんな不平不満とかいうのが元になったりいたします。例えば、イソップ物語でもよくあるんですけども、よく皆さんご存知のウサギとカメという話聞いたことあるでしょ、
はい、
私、あの話を聞くたびに、あの話にね、仏教の物差しというか光を当てたらね、私いつも思ってますね。こんな言い方したら、放送でアホという言葉を使ってもいいのでしょうか。いけないかもしれませんけども。あえてここで言ってますけど。亀が愚かです。亀よ、お前なんでそんな遅いねん。とウサギに言われて、はい、私は亀ですから、これが私なのです。それを受け入れたら、ウサギと競争する必要ないですよね。ウサギにパッと声かけられたから、じゃあ、ウサギさん、あそこの山までかけっこしましょうかって、ウサギに競争を挑む。愚かですね。もし、亀の心が日々感謝に満ち満ちてて、自分というものを受け入れていたら、そのような挑発にも乗らないはずです。また、ウサギも、日々の生活に感謝をして、自分自身のウサギであることの喜びを感じたら、あ、亀さん、こんにちはだけで終わったはずです。ところが、亀を見下げるような言い方をする。だから、この世の中においては、非常に人を見下げたりする方があったりするかと思います。人を見下げる方の、その心の後ろには、劣等感、不満とか、そういうものがあるということを知っていただきたいなと思います。相手の不満、劣等感、まあ言えば見下げてくる人というのは、その人自身が苦しんでるんだって。苦しくて苦しくてしょうがないから私にそういうようなことをしてるんだ。それが見えてきた時に怒りも消えたりするのです。ですから、あの亀とウサギの話をいた時に、これ人間界に当てはまりませんか？今は、あの、亀とウサギの話は、コツコツと努力することの大切さとか、怠けることの、それの、まあ、いけないですよっていうのを見て使われてますけど、はい、あれに仏教の光を当てると、今の自分に感謝をして、今の自分に幸せに感謝を、満ち足りてたら、あなたは、あの、挑発に乗ることはなかったんですよって。自分を受け入れましょう。自分を受け入れましょう。自分を受け入れなかったら、そのような苦しみになりますよ。それが、ウサギと亀のあの話から学ぶ、仏教で学ぶことがそこにあるわけですね。だから私に言わせば、亀もウサギも共に哀れです。まあ、最初に関西弁で、あの、アホなんて言葉を使いましたけどね。関西弁で言えば、お二つともアホという、そういう、感じになるわけですけれどもね。まあ、あえて、あの、放送ですから、この言葉言っていいのかなって言いながら使っておりますけれども。なんか、そういう苦しみ受けないためにも、自分自身を受け入れましょう。感謝をしましょう。それが仏教の生き方です。ということで、今日の話を終えさせていただきます。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本紅葉ご住職でした。 この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでいつでも何度でもお聞きいただけます。独特トークの時間でした。